人気のないはずの空き家の中で、かすかに空気が動いた。彼は部屋に足を踏み入れたところで、立ち止まった。誰かがこの部屋にいる。物音は聞こえないのだが。仕事場に、と彼がこの空き家を借りたのは、夏の初めのことだった。古い古い民家。いや、農家だろうか。そういう言葉が使えるとしての話だが、築後、優に100年は経っているに違いなかった。山奥の村の外れの100坪ほどの敷地に建てられた2階建ての木造建築。外壁はすすで汚れ、ところどころ崩れ落ちている。剥がれた板張りの部分にはベニヤ板を打ち付けてしのいである。庭に面した障子はもちろん風雨にさらされてボロボロになっている。彼がその空き家を借りたとき、家の周りにはまだ雪囲いがしてあった。何しよう豪雪地帯である。3年前まで親父が一人で住んでいたんですが、入院しちまいましてね。近くでイワナの養殖をやっているという男が案内してくれたとき、そう説明してくれた。では、この家に年老いた男が、たった一人で住んでいたというのか。家の中にはいろりが三つ。かつて、蚕の養殖をしていたという二階は、たっぷり50畳はあろうかという広さである。こんなに古く、こんなに広い家を借りて、仕事などできるだろうか。彼は借りると決めるまで、ずいぶんそうやって迷った。もちろん、家の玄関には鍵などかかっていないし、もし鍵をかけたところで、その気になればどこからでも入り込むことができるだろう。物音こそしなかったが、空気がわずかに動くのを感じた。そこに誰かがいるのは、間違いなかった。ひっきりなしにかかってくる電話。増え続ける雑用。突然訪ねてくる知人。押しかけてくる物売り。そういったものから逃げ出したくて、彼は山奥に仕事場を借りることにしたのだった。ボロボロの空き家を、ろくに手入れもせずに、彼は使い始めた。やったのは、一つの部屋だけの床掃除。そこに、小さな机、仕事用のパソコン、キャンプ用品のコンロ、寝袋、その他、わずかなものだけを持ち込んだ。電話を引き、限られた知人だけに番号を教えた。朝早く、妻に用意してもらった弁当を持って、車でその家に向かう。長く差し込んでくる日差しの中で、小さなコンロを使ってコーヒーを沸かす。谷川の上流から引いてくる村の簡易水道は、冷たく、澄んでいる。戸を開け放った縁側から、山と雲を眺めながら、その日最初のコーヒーをゆっくりとすする。崖の下の清流からは、夕べの雨で増水した水の音が立ち上ってくる。コーヒーを飲み終え、ゆっくりと仕事に取りかかる。そうやって一日、一人で過ごしていると、彼は自分が野生に戻っていくのを感じることができる。本来、そうあるべき姿に、自分が立ち戻っていく。が、 今日は最初から様子がおかしい。誰かが明らかに部屋の中にいる。誰だ？誰かいるのか？全身を緊張させて、彼はそう尋ねた。
みゃ
ー。というか細い返事が、部屋の奥から帰ってきた。なんだ、猫か。肩の力を抜き、彼は部屋の奥を覗き見る。そういえば、この空き家の玄関の戸には、猫が出入りできるように、小さく四角い穴が開けられていた。3年前までここに住んでいたという老人が飼っていた猫だろうか。暗闇から、彼女がゆっくり姿を現した。淡い茶色の猫だった。猫独特のしなやかな肩の動きから、まだそれほど年老いているようには見えなかった。が、埃だらけの空き家暮らしのせいか、体は全体に薄汚れている。おい、お前。彼は猫にそっと語りかけた。
ずっとここにいたのか？三年間、ずっとご主人様を待っていたわけじゃないだろうな。
猫はそんな彼に、鋭くまっすぐな視線を向け、しばらく立ち止まっていたが、やがて玄関の方にゆっくりと歩いていった。この村の誰かが、彼女に餌を与えているに違いない。そうでなければ、こんな山中で生き延びていられるはずはない。それとも、誰にも頼らずに一人、生き延びているのだろうか。山に囲まれたこの静かな家の暗がりで、彼女はこの三年間、一体何を見つめてきたのだろうか。彼と同じように、ひたすら自分の野生と向き合っていたのだろうか。先住者である彼女に敬意を表して、明日は土産に煮干しでも持ってきてやるか。そんなことで、こちらの存在を認めてくれるものでもなかろうが。猫が出て行った玄関に向かって、彼は一人、苦笑いをかみしめた。